はい、サムエル記の第2の13章と14章ですねを学んでいきますけれども、前回ですね、その第2サムエル記における、まあ、一番大きな出来事事件をですね読みました。それがダビデがバテシバとのカインの罪、それからそのバテシバの夫ウリアを殺すという罪を告白して犯したわけですね。でそれを友人であり預言者であるナタンがこの罪を指摘したわけなんですね。でその時に彼が話した言葉をもう一度見てみたいと思うんですけれども、12章の10節から12節なんですが、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそのことをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行うと。という言葉ですね。この剣がダビデの家から離れなくなるという言葉。本当にこれは辛い言葉ですね。ダビデはこの神から家を与えられる。この家というのはつまりダビデ王朝、ダビデの家系からこの神の国が建てられるですね。この約束が与えられていたんですけれども、その家の中に剣が離れないというこの神様の懲らしめの言葉をですね、彼は聞いたわけなんですね。でそれで彼は悔い改めて立ち上がったわけなんですけれども、この13章からですね、この神の言葉の実現がこの書かれているわけなんですね。それを今日は見ていくわけですが、その後のことであるダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。この今このアブシャロムという息子、またタマルという娘、そしてアムノンという息子の名が出ていますけれども、これもすでにですね、第2サムエル記の3章でその名が列挙されていました。3章のこの2節なんですが、ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイズレール人アヒノアムによるアムノンですね。そして、次に次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガエルによるキルヤアブ、三男はゲシュルの王タルマイの娘アルカの子アブシャロムということなんですね。ですから、このアブシャロムはダビデ、のですね、この何、ですか、このアムノンとそのアブシャロム、またタマルとの、この親はですね、違う、母親は違うわけなんですよ。そしてアブシャロムの方はこのゲシュルの王といってですね、ゲシュルというのはカリラヤ湖の北東地域のところなんですけども、そこでこの王の娘ですね、のこの息子であったわけですね。そしてあと妹がいるわけですが、そしてまあこう書いてあるわけですね。こうやっているこのように腹違いのこの兄弟姉妹なわけなんですね。でアムノンがこのタマルを恋したと。でアムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからであると。今の時代だと処女をなくすということが、まあ、簡単に思われますけれどもね、 聖書を見るとですね、こう考えてください。聖書は男女の肉体の関係を持つことそのものがもう結婚とみなされます。これに分かれてないんですね。肉体の関係とその結婚の関係が全く分けられておりません。つまり姦淫の罪を犯すということだと、もうモーセの律法だと、殺されますね。それあってはならないことなんですね。で、強姦の場合はですね、確かに強姦であったということが分かった時点で、その加害者の方がですね、まあ、殺されるわけですけれども、そして今度そのまだ少女の場合はですね、その女とその無理やりですね、このそしたら、必ず絶対に選択肢なしです、ないですね。その女と結婚しなければならないと。あと結納金というかそういうのも払ってですね、多額の金を払ってですね、父親に対してしなければいけないということで、これ分けられてないんですよね。これとっても大事なんですね。これ今の時代ですね、その肉体で行っていることと精神的なものと分けてるんですよね。まあ、昔からそれはあったんですけれども、当然ながらで霊的なものを分けてるんですよね。でこれありえないんですよ。必ず肉体で行ったことは精神的に感情的に、そして何よりも霊的にそれが連動しておりまして、この結婚する前に一つになった男女であればすぐ分かります。もう変わってしまいますね。その関係自体が変わります。でこれは本当に大事なことで、聖書に一貫してつながかれている。だから待つというのが大事なんですね。待つ、つまり結婚式を挙げて結婚が完成すると、初めの夜というので完成するというのがですね、この聖書が描いているその結婚観であります。でこれは実は教会がそういうものなんですね。教会はキリストの何ですか、花嫁なんですよ。花嫁なんですよ。そしてイエス様が戻って来られる時にイエス様が花婿としてこの花嫁を迎えに来るわけなんです。そして引き取って天国において結婚式が挙げられて、そして子羊の婚姻というのが黙示録の19章に書かれてまして、新天新地になるともう子羊の妻と呼ばれてます。教会っていうかこの神の民がですね、というふうに流れがあるわけなんですよね。この待つというところにこの男女の関係が一つになったときに最高値に達するわけなんですね。でこの前にやってしまうともうそれがぐちゃぐちゃになるんで、後で、その、まあ、結果を刈り取っていかなければいけない。だから、なんていうのかな、精神的な健全さのみならず、肉体的なその喜びですよね。喜びっていうのは、私言ってる喜びっていうのは、なんだ、快楽の方の喜びですよね。それも含めて、待つということが、極めて大事になってくるわけなんですね。で、これがもう全く今のね、世の中では、それが嘘っていうふうに言われてしまうかもしれないんですけれども、実際はそうなわけなんです。で今この少女に対してこれどうすることもできないというのは、当然イスラエルにはモーセの律法が与えられています。今言った律法が与えられていて、あともう一つレビ記の20章には近親相姦をする者が死刑になるというのがあるんですね。レビ記の20章の17節は、異なる母であっても父が同じであれば、彼女は姉妹であるからそのものは断たれなければならないということが書いてあります。で次に3節で、アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。良き友は最善を尽くして探すべきですけれども、悪い友は 離れた方がいいですね。この友のせいで大変なことになりますけれども、彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれてくるのか、やつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛していると。愛しているという言葉、この愛という言葉が本当にそのまあ執着と言ってもいいかもしれませんし、もう全ての犠牲を払ってその捧げていくという意味合いになってくるわけなんですけれども、本当にここでタマルを愛しているでしょうかなんですよね。あの英語だとねすごく分かりやすいんですね。同じ L から始まる言葉なんですが、 Love という言葉ありますよね。 Love、ラブではなくてラスト、情欲だよと、ということなんですけれども、ここでは彼女を愛しているのではなく自分を愛しているわけなんですね。自分を愛しています。エペソの手紙、5章の2節にですね、パウロが愛のうちに歩みなさいってこう言ってるんですよ。愛のうちに歩みなさい、そしてキリストがこの香りのですね供え物になったようにですね、この愛していきなさい、この愛のうちに歩みなさいと言って3節で、その続きがあなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけませんと。わかりますか。愛のうちに歩めと言って、その次には不信仰は避けなさいと話をしているわけです。ここに世の中で言われている愛と、そして、聖書が言っている愛が相反するものですね、ということがすぐ分かるんですよね。そして次に、5節でヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。ですね、これが悪知恵ですね。そこでアムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来るとアムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で2つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。そこでダビデはタマルの家に人をやっていった。兄さんのアムノンの家に行って病人食を作ってあげなさい。いかがですか、ここ見て。このアムノンって長男ですよ。相当の男ですよ、あの成人の。で、こういう、こう、なんていうのかな、ガキみたいなことをですね、お願いしてですね。で、そのままそれを、このダビデが叶えてあげているというところに、もうここから分かるんですが、ダビデの甘やかしが見えてきます。で、これは、ダビデの生涯においてこの息子たちにある特徴であります。次に出てくるアブシャロムも甘やかされた甘えん坊であります。そして第一列王記一章にはダビデが年老いていて次に後継者ソロモンと決まっていたにもかかわらず、アドニアですねが、また謀反を起こしてですね、自分が後継者になるとということを言って、でそこに書いてあったのはこういう言葉、第一列王記の一章の6節なんですが、彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかったと。やはり甘やかしていたんですよね。このことについてですね、もっと詳しく後で見ていきますけれども、続けて読んでいくと、それでタマルが兄アムノンの家に行った頃、彼は床についていた。 彼女は粉を取ってそれをこね、彼の目の前で甘いパンを作ってそれを焼いた。彼女は平鍋を取り、彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムノンが、みなここから出て行けと言ったので、みなアムノンのところから出て行った。アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえて言った。妹よ、さあ私と寝ておくれ。彼女は言った。いけません、兄上。乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。そうですね。先ほど律法を見た、律法について話した通りです。私はこのそしりをどこに持っていけましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてくださいます。もうここが、タマルの妥協点ですよ、必死の妥協点ですね。会わせればですよ、結婚になりますから、まあ、本来ならばね、近親相姦ですから、近親ですからですね、そういうことはできないんですけれども、まあ、最大の妥協点をですね、彼女は言ったんですが、しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてこれと寝たと。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。これが彼の愛しているの姿です。憎しみの方が恋していたよりもひどかった。これをよく覚えていてください。特に女性の方々ですね。まあ男もそうなんですけどね。覚えておかなきゃダメなんですけど。若いね、高校生とかね、大学生 の女の子を集めてですね、この牧師が説教をするときとかですね、語るときとか、まあ、よくある、結婚セミナーとかでですね、話すときにですね、必ず出てくるアドバイスはここです。何かと言ったらですね、関係を持つところまではものすごく親切にしたり、いろいろとですね、その、彼女の心を捉えることを努力していくわけですよね。そして肝心要の例えば2人だけになったとかですね、そうなるともうそれを強要してくるまでいかなくても強く迫ってくるわけなんです。ですか？で、もうすでに女性の方は、女性と男性が違うんですよ。男性はですね、その肉体を見ると外を見たら愛してなくても迫るんですよ。女性の方はそれが全部が、例えば一緒に手つないだとかね、綺麗なレストランに連れてってもらったとか、そしてあと花束が持ってきたとかですね、でそういうことを全部ひっくるめてパッケージで好きになってるわけじゃないですか。で男はそうじゃなくてですね、バラバラにすることができるわけなんです。っていうかそうなってるんですね。ですか？だから一度そこで、私のことを愛してくれてるからと言って許したら一気に態度が変わります。離れていきます。もしそこで絶対にダメと言ったらですね、それで分かったと言って言うことを聞いてくれているボーイフレンドであれば、彼はあなたのことを愛してるよ本当に彼女がパーツじゃなくて、ちょっとね、ちょっと下品な言い方がいいかな、ごめんなさいね。パーツでもね、やっぱりね、道具って言った方がいいかもしれない。道具じゃなくて人格と尊厳を認めてるのであれば待ちますよ。待ちます。でそれが本当に自分が愛されてる。だから逆に言うことを聞いてくれる人の方が愛してくれてるわけなんです。ですか？ うん、これとっても大事ですね、これが、男の情欲の正体ですここに書いてあるのがね。で次にですね、ここでですね、さあ出て行けとこうアムノが言って、でアム、タマルが、彼女は言った、それはなりません、私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりもなお一層悪いことです。しかし彼は彼女の言うことを聞こうとせず、召使いの若い者を呼んでいった、この女をここから外に追い出して戸を閉めてくれ。わかりますか、今していることはもっと悪いことだと。だから、あの婚前交渉を強要した人は絶対にその結婚しなければいけないという立法があるわけですよですね。これを守らないわけですよね。で何らこの愚か者になることなく、罰が下されることなく、このアムノは平平としていられるように、このアムノは仕向けているわけですね。これも本当に悪いことであると、いうことをここでこのタマルは言ったんですけれども、追い出されました。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていたですね。ここでこの頭に灰をかぶる、袖付きをこれもユダヤ人の人たちが悲しみと嘆きを表すジェスチャーとしてですね、聖書には何度も出てくるわけなんですけれども、そして彼女の兄アブシャロムは彼女に言った、お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか、だが妹よ、今は黙っていなさい、あれはお前の兄なのだ、あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で一人わびしく暮らしていた。ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った。アブシャロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何とも言わなかった。アブシャロムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからであると。アムノンはいた理由が、この怒り散らしてですね、アムノのところに、ね、アムノじゃない、ごめんなさい、アブシャルムですね、アブシャルムが黙っていた理由、憎んでいたからだと。で黙ってるんですね、これ怖いですね。大声でドカドカとですね、アムノのところに行ってですね、もう一発殴ってやった方がですね、まだ健全ですよ。ここからアブシャロムはこれを計画的なアムノン殺害の計画を殺害をですね、企てることをもう始めているんですね。で対照的というか、対比されているというか、21節にダビデ王は事の一部始終を聞いて激しく怒ったと。激しく怒ってます、当然です。立法に従えばアムノンは死刑です。事実ダビデはそのウリアを殺した罪、またバテシバですね、他人の妻をこの姦淫を犯した罪ですね、罪が許され死なずに済んだわけですけれども、子が生まれる、その妊娠したバテシバの子がですね、この死ななければいけないという、まあ、そういう懲らしめも、まあ、受けたわけなんですよね。彼は健全にその何て言ったらいいでしょうかね、人格的というか霊的に成長しますですか。懲らしめがあるっていうのは幸いですよね。幸いですよ。その人が平和の実、義の実を結ぶためには本当に必要なことであります。ところがダビデはこの時点で 何もしないんですよ。怒っているけれども何もしない。以前似たような人が出てきたんですね。似たような人がいましたね。ヤコブがそうだった。シェケムの町にいた時に、娘ディナがそのシェケムの、その主の息子に凌辱されて、でそれで何もしなかったんですね。でそれでどうなったかというと、シメヨンとレビがですね、息子二人がですね、企んでですね、そしてそこにいるシェケムの住民を全員虐殺したんですよ。そういうことが起こったんですね。まあ、似たようなことがこれから起こりますけれども、これがしつけていない、まあ、その悲劇ですね。悲劇であります。ダビデがなんでこういうしつけができなかったのかということを考えてみたいと思います。一つに、彼が多くの妻を持っていました。まあ、多くといっても、まあ、ソロモンに比べたら極小ですけれども、複数持っていたというのはですね、王としてはもう当然でありました。でも妻がたくさんいるということは、子もたくさんいるんですよ。子もたくさんいるということは、一人一人に対して時間を使っていかなければならない、主にあって教育していかなければならないわけなんですけども、それができていなかった。またダビデは妻たちとの質的な関係をどこまで持つことができたのか、私は疑問であります。特に少なくてもですね、ミカルとはですね、うまくいってません。ミカル覚えてますか？サウルの子です、娘ですね。この神の前で踊るダビデのことを見下げました。それでそれからミカルはこの子供がいなかったって書いてあります。それはつまりダビデがミカルのところに行って寝なかったって意味です。だから神の前で踊るという神を愛することをしない母親に育てられる子供は産ませたくないと、そういう気持ちが働いたんだと思いますけれども、だったらですね、なんでダビデがもうすでに他の男のところに行ってしまったそのサウルの娘ミカルをですね、私のところに持ってきなさいとですね、そんなことをしたのかっていうのをちょっと私は疑問なんですけれども、そういうこの甘やかしをですね、ずっと続けていた理由として、その多くの妻を持っていたということと、そして子供がに対してその時間を過ごすことが費やすことができなかったということが挙げられるかと思います。そして、面白いのはですね、面白いというか興味深いのは、ソロモンに対しては結構時間割いたというのが推測できます。なぜか箴言書いてます。ソロモンが箴言はですね、この父の戒めを聞きなさいっていうですね、強い勧めがもう何度も何度も書かれてるわけですよ、もう何度も書かれてる。それはですね、おそらくソロモンが父ダビデから受けた教育であると同時に、その他の息子たちを見てですね、反面教師にしてたと思うんですよね。これをこの見ることができます。でここで、まあ、特にお父さんは、でもすでにお父さんである人はですね、ちょっと、まあ後でお伺いしたいっていうぐらいの気分なんですけれども、父親って何なのかなと、父というのが何なのかなということをこう考えさせられるんですね。で最近っていうか 2,3 日前にですね、私有名な映画、今 DVD になってますけれども、 Courageous っていうですね、アメリカの映画ですね、クリスチャンの映画です。でそこに警官たちが出てくるんですが、その警官がお父さんなんですよね。で、まあ、ある事故を通してですね、そのお父さんの一人がですね、本当にこの神様イエス様に立ち直って、そして仲間の友人たちにもその影響が与えられてですね、でリゾリューションを作ると、 そのリゾリューションというのはつまり決意文を書くんだって言ってですね、父親としてこの私はこういうことをしていくんだということをですね、この決意をするわけなんですよ。で最後に彼は教会の中でその警官の仲間の一人が教会の中でですね、その息子娘に対するいろんなこの責任とか、この問題であるとか、誰がそれを率先してやるのか、それ英語だと I will、 私が神の恵みによってやりますと、 I will、 私がやります、私がやりますと、というふうにこの父として立ち上がらなければいけないんだよということをですね、この訴えている映画なんですね。ぜひご覧になるといいと思います。日本語になってるのかな、まだなってないかもしれないかもしれません。字幕が出てるかどうか分からないんですが、英語分かる方はですね、ぜひ見てみてくださいね。とってもいい映画ですけども、そこに不正の回復という、テーマがあるんですね。で聖書の中では、私が父としてはここだと思う見言葉があるんですが、第一ヨハネの2章の12節と13節なんですが、子供たちを私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちを私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちを私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。これはですね、もうおじいさんになっている使徒ヨハネが愛を込めてですね、話してるんですけど、これ文字通りの子供ではなくて、おそらくは霊的な意味での子供たちをだと思うんですね。だからイエス様を信じて間もない人たちを子供たちよと言ってると考えられますが、初めてイエス様を信じ間もない人たちが一番知らなければいけないことは何ですか。ここではあなたの罪が許されたんだよということです。なぜかというと、イエス様を信じてまたやっぱ罪を犯しちゃうんですよ。罪を犯してしまうと、私は救いを失ってしまったのか、もうこの罪は許されないのではないか、その罪の許しの確信という確信の部分がまだ弱いんですよね。だからまずしなければいけないこと、取り組まなければいけないことは、罪の許しを得たんだということで、成長すると今度は若い者たちをということがあるわけです。霊的な若者が直面する問題は、肉と霊との戦い、対立です。だから本当はこの御霊によってですね、本当に神様の言われる通りに生きていきたいのに、昔からの習慣があったりですね、この古いものが出てきてですね、こう悩ませるわけですよ。けれども悪いものにも打ち勝ったんだよ、あなたには勝利が約束されてるんだよということを言ってます。で今度は父たち、これ成熟した人たち、初めからおられる方を知ったからですと。ここですね、初めからおられる方を知ったからです。これもちろん、初めからおられる方っていうのは、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったということで、神ご自身なわけなんですよ。またはイエス様と言ってもいいですけれども、神ご自身が初めからいた。どういうことかって言ったら、全てのものの始まりは神なんだよと、ローマの11章の36節で、全てのことは神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしになりますように。神から発しているという姿が、この神に似姿に作られた人間にも与えられていて、それを父と呼んでいるわけ、全ての元になっている方を父と呼んでいるわけなんですね。つまり家を養って、家を守り、家で起こることの責任を全て負って、問題があれば自分がそれを処理すべく行動に移していくこと。だから言い訳は一切できない。全て起こったことについては、私がそこに関わっていくんだという、この勇気が必要なわけなんですよ。さっきの Courageous という映画が、勇気を持つという意味ですね。勇気が必要になってくる。これが、男はつらいよなんですね。なかなかできないんですよね。アダムのようになっちゃう。 あなたが作られたあなたの妻、あのその女があって、私にって何か問題が起こると、いや、あの人、あ、それはその問題でしょうって言ってですね、自分とは違う第三者的に物事を語っていくんですよね。自分の問題にしないんですよ。まあ、丸投げしちゃうわけですね、簡単に。だから子供の教育も奥さんに丸投げしちゃうとかね、そういうよくあるじゃないですか。で、あの日本の男性の場合だったら、なんだっけ、あのお金についても全部あの奥さんがですね、あの、まあ、握っちゃってですね、日本におけるものすごい問題ですね。ものすごい問題です。奥さんが不幸だっていう問題ですね。で、これがこの不正がないんですよ。不正が、父という姿がない。でも今見たように、これは神の形のその大きな部分なんだよということであります。で、もう一つダビデがに考えられる問題っていうのは、当然ながら自分の犯した罪を思い起こさせてしまう事件ですね。アムノンがタマルを凌辱した、私はバテシバと甲斐の罪を犯してしまったです、ね、そして今度、あ、そうですね、それがある。だから強く出れない、ね、こんな男は死罪だとか言って、お前がその男だってナタンに言われて、で、今アムノンがやっちゃったわけですですね。だから清い良心を持って裁くことができなくなってしまうんですね。罪を犯してしまうと。ですから私たちが良心を清く保つというのは、自分自身のためだけではありません。今度は周りの人たちに神の道に導くための、この道筋を立てていくのに必要な力を与えるんですね。良心が清く保たれているというのはですね。だから子供をしつけられないというのは、簡単に言うと自分をしつけることができてないってことです。だから子供をしつけると何が起こるかって言ったら、じゃあお前はどうなのかっていうふうに問われるわけですよね。神の前で自分はどうなのかって問われるから、子供に言えなくなっていくわけですよね。だから自分が神様の前にいつも裸でいるということが問われながら、初めて子供にしつけを行っていくことができる、まあ、真剣勝負ですよね。だからね、真剣勝負です。ということですね。で、ちょっと長くなりましたが、次いきますね。アブシャルムはアムノンにこのことがよ、これ読んだらごめんなさい、すみません、次23節か、すみません。それから満2年経って、アブシャルムがエフライムの近くのバールハツォルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャルムは王の息子たち全部を招くことにした。アブシャルムは王のもとに行っていった。この度このしもべが羊の毛の刈り取りの祝いをすることになりました。どうか王もあなたの家来たちもこのしもべと一緒においでください。すると王はアブシャルムに言った。いや、我が子よ、我々全部が行くのはよくない。あなたの重荷になってはいけないから。アブシャルムはしきりに勧めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。計画的にアブシャルムはこれを狙っているわけなんですよ。さっきのね、これ今から見ていきます。アムノン殺害ですね。王を誘っています。王を誘っているんですが、王は拒否してるんですよ。だから本当にですね、もうここから心の断絶を見ることができますね。このアブシャルムとダビデとの間のですね。で、次に、それでアブシャルムは言った。それならどうか私の兄弟アムノンを私どもと一緒に行かせてください。王は彼に言った。なぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのか。しかしアブシャルムがしきりに勧めたので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼と一緒に行かせた。アブシャルムは自分に仕える若い者たちに命じていった。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ、力ある者となれ。アブシャルムの若い者たちがアブシャルムの命じた通りにアムノンにしたので、王の息子たちは皆立ち上がって、おのおの自分のラバに乗って逃げたということで、この剣はあなたの家から離れないという言葉が実現し始めました。まだこれだけで終わりません。もうこのアブシャラム自身も後で殺されますしですね、この実際この言葉がその通りになりましたね。そしてこのアブシャラム自身がですね、憎しみをコントロールできないという問題があるんですよ。ですか、これもやはりダビデがアブシャロムを この教育できてないというところから来てるんですね。で、彼らがまだ道の途中にいたとき、ダビデのところに次のような知らせが届いた。アブシャロムは王の子たちを全部殺しました。残された方は一人もありません。まあこれまあね、噂ですね。で、そこで王は立ち上がり、着物を裂き地に伏した。傍らに立っていた家来たちも皆着物を裂いた。しかしダビデの兄弟シムアの子ヨナダブは証言していた、なんだ、悪友ですね。王様、彼らが王の子である若者たちを全部殺したとお思いなさいませんように。アムノンだけが死んだのです。それはアブシャロムの命令によることで、アムノンが妹のタマルを恥ずかしめた日から胸に持っていたことです。今王様、王子たち全部が殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。ヨナダブは知ってたんですよね。もうその領塾、あの時からですね、もう胸に持っていたと。で、次に、一方アブシャロムは逃げた。見張りの若者が目を上げてみると、見よ、彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。ヨナダブは王に言った。ご覧ください、王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。彼が語り終えたとき、そこに王子たちが来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆非常に激しく泣いたと。そしてアブシャルムはゲシュルの王アミフデの子タルマイのところに逃げた。ダビデはいつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいた。アブシャルムはゲシュルに逃げていき、3年の間そこにいたと、いうことで、彼が逃げたのは、この母親の方のあれですね、親族ですね、ゲシュルの王のところです。イスラエルには逃れの町というのがあって、その逃れの町というのは殺意がなく人を殺してしまった、事故で殺してしまった場合ですね、復讐から免れるためにこう逃げるわけですけれども、これは違う、もう殺意がありますから、もうそういうところに行けませんね。だからそういうところに逃げたわけですよ。で、3年間いました。で、ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからで、懲らしめを与えることができない。このアムノンに対してもそうでしたけれども、アブシャロムに対してもそうだった。これっていう、このことのやはり悲劇がこれからは見ていくことができるわけなんですけれども、憎しみであるとか、そうですね、憎しみですね、これがどんどん醸成されていくわけなんですね。で、このことを見ていた家臣ヨアブがよりを戻すようにこの働きかけるんですね。次を見ると、ツェルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて彼女に言った。テコアというのはエルサレムのこの南にありますけれども、預言者アモスの、故郷になりますが、でこの敵を抱いているというふうに訳されてますが、他に何か違う役を持っている人いますか？新共同役だとか口語役とかいますか？そこだとね、違う、心を向けていたというふうに書いてあるんですね、他の役はね。で、これは特に敵という言葉は書かれてません。これ新化訳が多分推測して語感訳してるんですけれども、このアブシャロムにこの心は向かっているんですけれども、何ら行動を起こしていない、それをヨアブが感知して、こういうふうにテコアの女をですね、この用いたんですね。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって、王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し礼をしていった。お救いください王様。それで王は彼女に言った。一体どうしたのか。このようにですね、昔は王に対してこのように陳情を立てることができたわけなんですよ。何か問題が起こったら行ってこう手配をしてもらう、この直訴するというか、私たち王政っていうか、実際天皇いるけど、実際こういうことはしないですよね。だけどタイの王様とかの映画とかでですね、やっぱりやってます。特赦するとかですね、こうすいませんって王の前に出ててですね、そういう感じですよ。 で彼女は答えて、実はそのこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。このはしためは2人の息子がありましたが、2人が野原で喧嘩をして、誰も2人を仲裁する者がいなかったので、1人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこのはしために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のために、あれを殺し、この家の跡継ぎをも根絶やしにしてしま、根絶やしにしよう、世継ぎも根絶やしにしようと申します。あの人たちは殺された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけでなく残りのものまでもこの地上に残さないようにするのですと。このように、テコアの女がですね、まあ、作り話をしているわけなんですよね。これはまさにダビデがアブシャロムに対してそういう思いを持っていると、これ疎遠になっているということをですね、この言い表しているんですけども、次に王は王は女に言った、家に帰りなさい、あなたのことで命令を下そう。テコアの女は王に言った、王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位には罪がありませんように。王は言った、あなたに文句を言う者がいるなら、その者を私のところに連れてきなさい。そうすればもう二度とあなたを煩わすことはなくなる。そこで彼女は言った、どうか王様、あなたの神主に心を止め、地の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った、主は生きておられる、あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。このように確約させた後に、次にこの作り話を王本人に当てはめていくんですよ。するとその女は言った、この橋ために一言王様に申し上げさせてください。王は言った、言いなさい。女は言った、あなたはどうしてこのような神のために逆らうようなことを図られたのですか。王は酒のようなことを語られて、ご自分を罪あるものとされています。王は追放されたものを戻しておられません。だからアムノンも死んでしまったけども、アブシャルムもね、このまま死んでいってしまう身にしてしまうのではないかということですね。私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれて、もう集めることのできない水のようなものです。神は死んだものを蘇らせてはくださいません。どうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てくださいですね。もうアムノンへの悲しみっていうのはもう終わらせてくださいということですね。もうこれ蘇ることはないんだからということです。で、今私がこのことを王様にお話に参りましたのも、人々が私を脅したからです。それでこのはしためはこう思いました。王様にお話ししてみよう。王様はこのはしための願いを叶えてくださるかもしれない。王様は聞き入れて、私と私の子を神の譲りの地から根絶やしにしようとする者の手から、このはしためをきっと助け出してくださるでしょうから。それでこのはしためは王様の言葉は私の慰めとなろうと思いました。王様は神の使いのように善と悪とを聞き分けられるからです。あなたの神主があなたと共におられますようにと。いうことで、なんちゅうのかな、これはちょうどナタンがダビデに対して作り話によって、例え話、作り話だよね、によってですね、あなたがその罪を犯したんだというふうに、まあ、言って、まあ、ヨアブのバージョンですよね、これね、ヨアブがですね、このテコアの女にですね、このように言わせてですね、作り話によって実際にダビデの口からそういうふうに言わせて、でそれでこのアブシャロムと、アブシャロムのことをですね、何とかしろという訴えしたわけですね。ですると王はこの女に答えて言った。私が尋ねることを私に隠さず言ってくれ。女は言った。王様どうぞおっしゃってください。王は言った。これは全部ヨアブの指図によるのであろう。もうすぐバレてました。女は答えて言って、王様あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから誰も右にも左にもそれることができません。確かにあなたの家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。あなたの家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様は神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべてのことをご存知ですからと、まあ、素直にねばらして、まあ、ヨアブかわいいね、そういう意味で、ね、なんかまあ、ちょっとダビデはすぐヨアブだっていうのも分かったっていうのも、これヨアブらしいなんかこの指図だったんですね。で次に、それで王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブシャロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。 今日このしもべは私があなたのご好意に預かっていることが分かりました。王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。そこでヨアブはすぐゲシュルに出かけていき、アブシャルムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に引き込まなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャルムは家に引きこもり、王の顔を見ない。せっかく引き戻したのに顔を見ないと。和解ができないですね、これも。和解が、このダビデの態度がですね、なんて言ったらいいかな、しつけができていないのに、しつけができていないのに許しもできてないどっちもできてないですね。でこういうことをすると一体どうなるかというと、怒りが溜まってきます。エペソの6章の4節で、父たちはあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと。怒らせてはいけない、主の訓戒と教育によって育てなさいって言ってるんですね。ここではっきりと父親が子供をですね叱るときにですね、怒りに任せてそれをやっているんじゃ全然ないんだと、いうことがよくわかりますけれども、そういうイラつきに苛立ちによってですね、子供にお尻ペンペンやったらですね、本当やめといた方がいいわけですよね。けれども、この、チャック・スミス牧師がですね、子供の時に父親が超えたんですね。お前を叩くのは私が自分自身を叩くより辛いんだって、そう言ってお尻ペンペンしたわけですよ。その時は絶対嘘だと思ったんですよ。絶対嘘だって、そんなことないって。だけど自分が親になって分かったって言ってましたね。これがしつけであります。それは子供にとっては辛いことなんですけれども、必ずやですね、また言いますと清さが与えられます。でもしつけを断るとどういうことになるか、汚れが入ってきます。その汚れの大きな一つが子供に対子供の怒りですね。怒りでありますね。こうおとなしそうに見える子が爆発するとかありますよね。その怒りが溜まっていくわけですよ。で次に、さてイスラエルのどこにもアブシャロムほどその美しさを褒めはやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂きまで彼には火の打ちどころがなかった。どうですか、こういう人、女性キャッキャッキャッ言いますよね。で彼が頭を刈るとき、毎年年の割にはそれが重いので刈っていた。その頭の毛を測ると髪の毛を測ると王の測りで200シェケルもあった。王の測りってでも普通にシェケルで考えると2キログラムなんですよ。ものすごい、ね、重いんですけれども、どうですか、ここにですね、このアブシャロムがまあかっこいいというのは、まあ、それも神様から与えられたものだからいいんですけれども、でも彼の悲壮が現れています。うぬぼれですよ。彼がこの次回学びますけれども、その人からもてはやされていることによって、外身によって内側もわがまましほうだい、そしてうぬぼれ、そういうものですね。これでもういっぱいになっている人です。そしてこの髪の毛が非常に誇りでありました。プライドだったんですね。でも、読んでいくと分かります、彼は死ぬ原因となるのがこの自慢の長い髪なんですね。それも後で読んでいきますが、本当にかわいそうな人ですね。孤独な人です。で次に、アブシャロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって、非常に美しい娘だ。分かりますね、彼はタマルに対する思い、自分の妹に対する思いがこういう形で現れているわけですね。アブシャロムには2年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。それでアブシャロムはヨアブを王のところに使わそうとして、ヨアブのもとに人をやったが、彼は来ようとしなかった。アブシャロムはもう一度人をやったが、それでもヨアブは来ようとしなかった。アブシャロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよ。わかります？アブシャロムの家来たちは、アブシャロムの家来たちは畑に火をつけた。ガキですよ、これ。
ガキ。
で、するとヨアブはアブシャロムの家にやってきて彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか。アブシャロムはヨアブに言った。私はあなたのところに人をやりここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシェルから帰ってこさせたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのにと言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら王に殺されても構わない。もうね、このアブシャロムのね、この悪ガキなんですけど、悪いやつなんですが、何が告発したか、王の父の愛ですよ。父の愛、注意を引くためにいろんなことするわけですよ。いろんなことで、かわいそうなんですね、アブシャロムはね。そのかわいそうっていうのは彼に責任がないって話じゃなくて、あるんですけども、注意を引くからゆえに人に嫌われることばやっちゃう。注意を引くためにいろんなことをやって、ますます無視されていっちゃうわけですよね。あの、こいつは厄介だっていうことで引くの、そういうふうに、なっている人物ですね。で、次に、それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前でひれ伏して地にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。こうやって読んでいくとですね、まあ良かったなって思うのかもしれないんですけれども、15章を見ると、和解はされてなかったんだということが、まあ、分かります。ちょっとがっかりする話なんですが、でも同時にこれは現実ですね。現実です。私たちの家庭に、その人間のですね、今の現代の社会に、このことが、起こっているわけですよね。その愛が欠如しているがゆえにいろんな問題が起こっています。でダビデがその愛を、この息子たちに注ぐことが、まあ、できていなかったという問題が、あります。で次回はこのアブシャロムの、なんて言ったらいいんですか、謀反と言ったらいいんですか、それ謀反ですね、父のなんと王座を奪い取ってしまう事件を見ていきます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は主をじっくりとこのダビデと息子たちの人間模様を見ることができ、現実に私たちのこの生活の中で起こっていること、男女関係もそうだし、父と子との関係もそうだし、天のお父様、本当に家庭の中における不幸がこのような形でダビデの家の中でも起こっていたのを見ました。お父様、私たちも弱い人間です。そして本当にダビデが持っているものを自分も持っているし、神様、ここから本当に、教訓として学んで、そして、今持っている主よ、課題をあなたの前に持ってって、そして何が何でも本当にこの責任を取る神の形を本当に回復させてくださいますように、どうかお願い申し上げます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを下げいたします。アメン。